ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて、お塩先生、
はい、
春になりました、
はい、
もうね、いろいろとこう生え変わりの時期、
生え変わり生え変わり何どういうこと
あのね、私ね、うん、3月になって、うん、確かにちょっとね疲れてるなとか、うん、免疫落ちてるなっていうのあったんですけど、はい、いきなり、はい、チョコレート食べてたら、うん、下の歯が2本ポロッポロって取れて、うん、はい、で、まあ、下4本ブリッジにしなきゃいけなくなったんですよ、うん、で今度あのその後風邪みたいな、なんかノロウイルスからの風邪みたいな状態になっちゃって、はい、食べられない日が続いて、あ、やっとなんかお腹空いた食べれると思ったら、今度上の歯が、うん、奥歯が2本、うん、ポロッポロッと、やっぱりこれもチョコレート食べてて取れちゃって
チョコレートと相性がいいんですね。
なんかね、折れたっていうか、パキッと、うん、パキッといったって感じで、うん、痛くもなんともないんだけども、うん、上下歯がない状態なんですよ、
はい、
まあ噛み合わせがないから食べれない、
うん、
こんなに物食べられないもんなんですね、歯の噛み合わせって。
多分ね、うん、まず左が取れたって、あ、右が取れたってことですよね、
はいはい、
でそこがなくなったから、うん、左中心に噛んでたんですよね、うんうん、あの歯ってね、バランスがあるんでね、あの全部ある時は両方あのうまく、右で噛んでるつもりでもやっぱり左も使ってきちんと噛みますから、うん、バランスが取れてるんですけれども、一回バランス崩れると、特に治療した歯、
はい、
治療した歯っていうのは脆くなってることが多いんで、そこにね、うん、負担がかかりすぎるとそっちも悪くなってポロッと取れたり欠けたりすることが、
確かに、うん、全部ね治療してね、神経のない歯、
うん、そうなんです。神経のない歯っていうのは特にそうなんです。自覚症状が出ませんので、あのある日突然脆くなって折れたり欠けたりってことがしやすいです。
で、神経があるうちが大事だったってことですね。
そうなんです。だからなるべく神経を取らない前に歯医者さんで処置をしてもらう、虫歯になる前に予防をする、これが非常に大切。
もう亡くなってからはでは遅いんですね。
遅いんです。
さあ、今日のお客様をご紹介してください、
はい、本日のゲスト、空知歯科医師会の税務担当理事、はい、滝川市東町のメープル歯科の上野隆明先生です。
はい、先生よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
先生んちのお家 の, あの病院の前って公園でなんかいいですよね先生んちの公園みたいですよね。
まあ、あのプライベートな公園ということであの皆さん利用されてると思いますけど、
いいなって思う、あれいい場所の公園でいい、目の前公園っていつも思いながら見てます、
はい、公園で、あの喉が渇いたら自動販売機もありますので。
あ、そうなんだ、は
い、喉を潤していただければ
さあ、そんな今私のね、歯が取れた話してたんですけども、噛み合わせってこんなに大事だったんですね先生。
そうですね、噛み合わせやっぱり、歯を失うとどうしてもバランスが崩れて、で芋づる式に歯をどんどん失っていくっていう傾向もありますし、あの特にやっぱり噛み合わせ、顎に負担をかけたりとかいろんな影響が、
はい、
あのいろんな影響を及ぼしてくると思います、うん
うん、はい、いつもよりも噛むのにすごい時間がかかっちゃって、うん、
そうなんですよね。
なんかね、なんて言うんだろう、もう疲れ、顎が疲れてくるっていうんですか。
だから美味しいものでも美味しく食べられないとかっていう、そんな感じですよね、うまく噛めないと。
でね、もうまず一番になった時思ったのが、うん、このコーナーでいつも言われて、ちゃんと歯磨きも寝る前15分ブラッシングして、で歯間ブラシもして、仕上げにペーストつけてってやってるにもかかわらず、こんなことになるんだなと思って先生。
まあそうですね、あの歯の表面でない部分がやっぱりダメになると、そういうことがよく、あのただ起きてきますね。
あ、そっか、ちゃんと年に2回通ってたんですけどね、メンテナンス。
やっぱりね、神経のある歯とない歯ではかなり違います。
そうなんですね、でもね、その折れる前に実は、うん、なんか歯が浮いた感じっていうか、なんとなくあれっていうのがあったんですよ、
うん、
なんとなくなんかこうおかしいなっていう、うん、多分その時に言ってれば、うん、こんなボロボロになることもなかったのかもしれないけど、
その時点で多分外れかけてたかもしれないですね、
うん、そっか、うん、そうか、う
ん、まあ、いずれにしても外して治療し直さないといけなかったんだと思いますけれども、ただ、その時点で一 言っとけばもうちょっと違った結果もあるかもしれない。
そうですよね。
ボロッと取れてしまった場合に、うん、まだ今回は多分ノアさん、うん、歯はきちんと残せると思うんですけど、うん、場合によっては抜かないといけ、うん、ほっといたら抜かないといけなくなるぐらい悪化する可能性もあるわけです、
うん、はい、
うん、特に神経内歯っていうのはね、ちょっとした刺激でね、うん、ひび割れを起こしたりして、はい、根っこがね、先の方まで割れてしまうことがあるんですよね、うん、表面上とかかぶせたものが取れて折れたりとか、そのぐらいだったらまだ再生はできるんですけれども、うん、根の先まで、ひび割れが進行してしまったような場合はもう歯を抜かないといけなくなる可能性がありますので、
早めっていうことですよね。
そうですね。
ね、そういうことですよね。さあ、今日のお話なんですが、はい、今日はね、うん、まず今花粉症で皆さんね、そろそろ花粉症がっていう話を聞いて、そろそろですよね、もう嫌な時期が来たっていうのを聞くんですけど、うん、花粉症と歯って何か関係あるんですか？
花粉症とですね、歯の痛みってあんまり関係ないように思えるかもしれないですけれども、うん、実は結構ね、深いつながりがあるんですよ、うん、
はい、
花粉症によって、歯や、お口の中にね、いろんな症状が出てくることがあります、
うん、
まず歯が痛んだり歯茎が腫れたり、
うん
うん、あと、歯ぎしり、食いしばり、
あ、
そして副鼻腔炎。
副鼻腔炎って何ですか？
副鼻腔炎って言ってもね、分かりづらい。簡単に言うとですね、昔言ってたのが蓄膿症。
ああ、ちょっとの父親、そうだ、
正確に言うとちょっと違うんですけど、うん、まあそういうイメージだと思ってください。
それも関係あるんですか？
あります。まずですね、歯の痛みや歯茎の腫れって花粉症になるとどうしても肌詰まりこうしますよ、
ね、肌詰まり、
肌詰まり、僕は今肌が詰まってます、
はいはい、
それ、すると鼻詰まったら、お口の中で息、お口の中っていうか口で息をすることになりますよ ね、
まあ、そうです
ね、うん、口で息すると自然と口の中って乾きますよね。
乾きます、
うん、乾燥すると唾液が出づらいというか、うん、お口の中乾いた状態だと通常ですと、うん、そのお口の中って唾液が出てくることによって、うん、唾液って殺菌効果もあります。汚れを洗い流してくれる自浄作用、自分で洗い流す作用、うん、こういうメリットもあるんですけれども、うん、それがストップしてしまうわけですよ、
うんうん、
そうするとどうなるか、うん、当然虫歯の菌が繁殖しやすく、歯周病の菌が増え続ける、うん、というリスクが高まってくるんですね、
はい、
によって歯が痛み出したり、
うん、
歯茎の方がね、影響大きいかもしれないですね。歯茎が腫れたりとかって、
うん、
で結構ね、出血しやすくなったりとかも出てきますし、うん、で花粉症になるとお薬を飲むことが多くなる、うん、花粉症を抑えるために、これっていわゆるアレルギーに対する薬、
はいはいはい、
抗ヒスタミン剤というお薬を使うことが多いんですけれども、はい、それって、鼻水を抑えることも作用もあると同時に唾液の分泌を、
そうだ、乾く、
うん、抑えてしまう働きがあるんで、はい、余計にね、口が乾きやすいんですよ。
なるほど、うん、あれですか、メープル歯科さんでもこの花粉症の時期でそれがこう原因で来られる患者さんってありますか？
特に花粉症の時期、
うん、
まあ、に訪れるっていう患者さんは、うん、はっきり言ってあまりその判別はつかないという、そういう状況なんですけど、
はい、
その時期に多くなるっていうわけではないと思うんですけど、
うん、はい、でも春先ね、うん、やっぱり皆さん同じようにこうの花粉症が原因で口の中が乾くだとかやっぱり経験していると思うの で、
そうです、ね、結局そこで歯周病が、進行がーっと進んでしまったりすることがあるんで、うん、その時期に来なくても、
うん、
その時のお口の中の乾燥状態が後々に歯周病や虫歯の原因を引き起こす可能性が出てくるんですよね、
う
ん、
なるほどね。
で花粉症で鼻が詰まってるとですね、うん、やっぱりその今言ったように口で呼吸することが多くなる、はい、で ね、そうするとですね、寝ている間にね、無意識にね、歯ぎしりや食いしばりを引き起こす原因にもなるんですよ。そうなってくると、まあ、例えば、負担があまり大きくかかるところは歯周病の進行も、ひどいようなところ歯が動き出したりとか、噛み合わせのバランスが崩れたりすることで顎の方にもですね、症状がいわゆる顎関節症というのを引き起こしたりする可能性もあります。
なんかここからいろんなものが出てくるんですね。なんかその花粉症って鼻と喉だけだと思ってたんですけど、意外と、
はい、直接的ではないんですけれどもね、その間接的に結局お口が乾く、口で、呼吸をするっていうことで、お口の中に影響が出てくることがありますので、
ちょっと聞いてみたかったのが、この間それこそ歯が取れて病院行かなきゃいけないって言って行った時に、それこそ風邪も併発しちゃって、で咳と鼻水等がひどかったんですよね。特にこう痰が絡んだみたいになるっていうか、でいやそんな時に行くの失礼かなっても思ったんです。歯医者さんに失礼かなって思ったんですけど、歯を早く治さないともうこれどうにもならないなって思ったんで病院行っちゃったんですが、そういう風邪の時って先生どうですか、なんかに、ね、申し訳ないなと思うんですけど、言っても大丈夫なもんなんですか。
非常に厳しい質問なんですけど、やっぱり、風邪を、ね、引いてる状態で来られると、やっぱり、我々も
それをいや、そりゃそうですよね、
被、ね、る傾向があるんですけど、やっぱり患者さんのその国内の状況、急性な状況であれば、やむを得ないのかなと思いますけど、
鼻水が出そうになったとかくしゃみ出そうになった時って、一旦中断してちょっと鼻かんでいいですかとかありなんですか。
もう手を挙げて合図をして、ちょっとすいませんっていう感じで、
そうか、
それはもう最初から言っておいた方が、
言っときました、
ちょっと今くしゃみ出たり、鼻水出るのでちょっと中断してしまうかもしれないんですけどいいですかっていうことを一言先に言っとくとスムースに、
あと感染がねやっぱ口のものなんで心配なんで、最初の診察受ける前に今ちょっと風邪ひいててっていう話はしたら、じゃあちょっとマスク2枚させてもらいますねみたいな話をしてくれてちょっと安心したんですけども、なんかそういう時に言ってもいいものなのかどうなのか、
我々結構感染対策はしっかりしてる方の歯医者さんってどこの歯医者さんでもそうだと思うんですけれども、なのでコロナが流行った時に、歯医者さんで、クラスターが一件も出てない。
そうだ
やっぱり感染対策っていうものはコロナ前からそうなんですけれども、ずっと結構きちんとした対策はしてますので、多少の感染症で、あってもそんなにね広げるような、ただ一番我々が怖いのは、我々自身は感染対策してますけど、例えば待合室、この待ってる時に他の患者さんにちょっと、感染させるリスクがありますので、そういう時はやっぱりマスク、なんか必ず、ね、していただいて待っていただいた方が、
そうですね、
いいかもしれないです。
あれですか、治療を受ける前に例えば花粉症があったら、ちょっと花粉症でっていう申告はしといた方がいいんですか。
そうですね、くしゃみ出たり鼻水出たりっていうこともありますし、あとあれですね、その花粉症で今言ったように鼻で息ができない場合、歯医者さん削ったりするときお口の中に水って溜まりますよね、それ息苦しいと思うんで、先に言っておいて、ちょっと今鼻が詰まってなかなかお口でしか息ができないっていうふうなことを先にお伝えしていただくと、その削る水を溜めるのをなるべく、短くしてですね、頻繁にうがいをしてもらったりとか、 そういう対処もこちらとしてはできますので、はい、
なるほど。
あと治療時間、本来だったら、ここまで治療するんだけどちょっと予定を少し短くして、うん、1回でやる治療を2回に分けたりとか、そういう形で負担のかからないようなこともできますので、うんうん、
はい、メーブル歯科さんって、はい、あの場所的にはお客さん層ってやっぱりこう住宅街なんで、あれですか、年配の方が多いんですか、それとも東町なんで子どもさんとかが多いんですか。
まあそうですね、一般の方からお年寄り、うんうん、まあ、比較的子どもさんは少ない傾向があります、
ね、そうなんですね、はい、どちらかというと大人の方が多い感じ。
そうですね、
島村帰りの人とか来ますか、
はい、目の前ですよね、
途中で島村に待ち時間買い物行く人はいます。
あ、それはいいですね、それいいですね、うん、それちょっと ね待ってる時間気にならなくて、ね、それは目の前だもん、うん、そりゃいける、はい、あの公園が羨ましかったですけどね。なかなか公園って近くにないでしょ、なんかああいうこじんまりとしたちょうどいい公園って、うんうん、なんかあれ、これはいいな、先生のとこいいな、公園が。
そして自動販売機もありますし、ね、
でも便利ですよね、あの辺ね、あのいろいろ揃ってて ね、
そうですね、
うん、歩行歩いていける範囲で、
歩行歩いて
歩いていける範囲で、
はい、あのちょっと小腹空いたら魚べまで。
いや本当ですよね、
さすがにそれはないかなと思うんですよね。
あの本当いろいろ揃ってる地域だなと思いながら、うんうん、はい、
中古車欲しかったらコバックって、あ、コバックじゃないか、カーショップに乗るから
何でも揃ってるっていう、何でも歯医者さんまで揃ってたという、はい、なるほど、でもね、あの自分が今回も思いっきりこう歯の治療今通ってる最中なんで、あの特に、ま、今日そこまで行ってないんですが、あの歯周病っていうのがこう進行して結局神経取っちゃったとか、うん、虫歯で取っちゃったとか、うん、でこんなに後々ねこんな風にねこうリスクが残ってくんだなっていうのが、うん、本当にねちょっと身に染みました。あ
の
本当
神経が生きた状態での治療した歯と神経を取って根っこの中治療した歯の寿命っていうのは、
うん、
確かねちょっとあのはっきり記憶にないんですけど3分の1以下までね減るはずなんですよ、う
ん、あ、そんなになんだ、
う
ん、
すごく脆くなるので、うん、やっぱり神経があった方が長持ちします、
はいはい、ということで、
はい、
神経がある人は早めに歯医者さんに行って日頃のメンテナンス受けてください、はい、本当なくなったらこんなことになるんだなって実感してますので、
そして花粉症と歯の関係、
はい、
お口の関係もありますので、はい、口で息してるなっていう自覚症状ある人はなるべく水分を取ってお口の中を潤すようにしてみてください、
はいはい、
虫歯や歯周病のリスクを少しでも減らすことができます。
あの先生も今ねちょっと喉がガラガラすんだって言ってましたけど、
ね、
乾燥するとね本当に口の中ガラガラになるので、うんうん、それがあんまり良くない、リスク高めて良くないってことですね、
はい、
はいはい、ということで今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。